上越に I ターンのコーナーです。スタジオには上越移住支援ネットワークワッショイ管理人の中村真嗣さんです。
はい、中村です。京都から上越に移り住んで8年、中村真嗣です。続いては越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。町屋と雁木の魅力を伝える活動をしています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日はですね、
はい、
我々3人、なんと初めての試みです。スタジオ展開に挑戦します。
スタジオ展開って何ですか？
ですね、すでに I ターンしている方のインタビューの模様をお送りいたします。インタビューとインタビューの間に僕たち3人がコメントを挟んでいくという趣向です。
なんかちょっと難しそうですね。ドキドキしちゃうんですけども、ところでですね、
はい、
まだ私そのインタビューの方聞いてないんですけど。
はい、僕も聞いてません。とりあえず聞きますかね。
はい、
はい、こちらの方のインタビューです。どうぞ。
お話を伺うのは上越地域医療センター病院の小坂康弘先生です。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
ご出身がこちらではないんでしたよね。
はい、そうです、富山県の出身です。はい、
で上越に来られてまだ2週間とちょっとくらいでしょうか？
そうですね、職場で働き出して2週間ちょっとというところです。はい、
その前はどちらで勤務してらしたんでしょう？
福井県というところの端っこの方で働いておりました。はい、
福井からこちらに来られていかがでしょうか？
なんか大都会に来たので、都会人になった気がします。
上越市の人口は19万とちょっとなんですね。20万人弱なんですよね。福井市よりはは
るかに田舎の、人口3万ぐらいの町の病院で働いてましたので、大都会でちょっとおのぼりさんになった気持ちが少ししてます。
北陸新幹線が来まして、それから高速道路も充実しているという町ですよね。
まず新幹線の上越妙高の駅に初めて降り立った時は、あまりの、壮大さに感動しました。車の運転も好きなもんで、高速道路で周囲と走るといろんなとこに行けて、日本の名だたる観光地にもとても短時間で行けますし、冬になると、スキーもできないこともないもんで、ちょっとスキー積んで、妙高の方も行けるかなと思うとワクワクしてます。
お子さんが確か東京にいらっしゃるんでしょうかね？
はい、一人東京の方で、働いてますね。はい、
お子さんに会うのにも便利でしょうかね？
そうですね、嫁なんかはやっぱりどうしても様子偵察に行きたい部分もあると思うので日帰りで行けるし、僕も実家の方に足伸ばすにしても、車で行くのも一つですけども、新幹線30分ですから酒飲んで帰ってこれますしね。最高のロケーションだと思います。はい、
はい、思い出しました、小坂先生だったですね。小坂先生はなんか上越は非常に都会だということで、非常にまたいいとこだというふうに評価されたのか思い出しました。
整形外科の先生ですよね、確かそうしちゃってませんでしたか？残念だな、美容整形だったらちょっとご相談したいことがあったんですけどね。
はい、いやしかし上越が都会っていうのはちょっと新鮮なような
嬉しい
イメージでしたけどね。はい、ぜひ上越をエンジョイしてほしいですね。では小坂先生のインタビューの続きをお聞きください。
食べ物はいかがですか？口に合う合わないですとか。
まずさっき言ったように大都会なんでね、外食いっぱいありますからね、一人になっても飢え死にしないで済みますからね。田舎で一人だと下手すと飢え死にしちゃいますからね。今コンビニがあるからなんとかなんですけど、2日まででしょ、コンビニで生きていけるのは。はい、とっても重宝してます。
どこか行かれました？
いろいろ教えてもらって、自分の住んでるところから少しずつ同心円状に距離を広げて、ここがうまい、あそこがうまいみたいなことは開拓しておりますけども。はい、
生活面はいかがですか？ショッピングですとか。
住んでるところから車で5分から10分でありとあらゆるものがあるので、これまではなんかちょっといわゆる大型ショッピングセンターみたいなところに行こうと思っても車で30分から40分えっちらおっちら行かないといけなくて、1日仕事だったんですけどね、 今のところ10分で行けますしね、僕電気屋大好きなんですよね。あの電気屋先生ってよく呼ばれてましたね。家電製品詳しいですからね、あの家電量販店がないと生きていけないですね。大好きです。
この地域たくさんありますよ、家電量販店。
もうあの某家電量販店にはすごいお世話になってて、あのちょっとこう寂しくなると家電量販店行ってですね、テレビ眺めて、なんとか眺めて、マッサージチェアで横になってすっきりして帰ってきます。まあ、その他パソコンからですね、大好きですよ。プラモデルが置いてあったりとかね、ああいうところが行ってリフレッシュですね。はいはい、はい、大好きです。
じゃあこちらに来て不便だなと思ったことは？
まだ雪降ってませんから、まあ、今便利な時代で、例えばあの何が欲しい、これが欲しいとか、あこの間あの車のタイヤどこでつけてもらおうと思ってちょちょっと検索すると意外と近くにね安いところがあったりとかね、お世話になりました。で、いう具合な感じで何でもあってとっても便利ですね。今本当に便利な時代なので、身近にいろんなホームセンターとかね、越してきたばっかりだからお家の中どうのこうのとかもとっても便利でいいとこだと思うし、またシーズンが変わったらあちこち観光旅行も行けるかなと思って楽しみにしてます。
なんか量販店を回るのがお好きだとね今おっしゃってましたけど、上越にはね量販店以外にもね美味しい食べ物屋さんがたくさんありますのでね、ぜひそういうところも行ってほしいですよね。郷土料理もぜひぜひ上越に来たら味わってほしいですけども、高野さん高田育ちですから何か、はい、推薦してください。
まだ先生もですね、まだまだ食べ歩きをされたんですけど、まだ食べていない美味しいものもたくさんあると思うんですよ。例えばね、すき汁とかね、サメの煮物とか、こういうのはね郷土食ですし、これからも開拓してですね、たくさんいろいろなものを食べていただけたらなと思っています。
郷土料理といえば僕こっちに来て、たけのこ汁大好きになりました ね。あれ結構上越のふってかこっち独特の食べ物じゃないですか。
私も初めてこっち来て食べたから、
ね、上越だけじゃなくて、まあ、長野県もあ、まあ、こっち北の方ですけども、この辺とか中越の方もたけのこ汁って言いますか、まあ、ねまがりだけで、普通の妄想だけじゃなくてねまがりだけのことですね。
はいはい、美味しいですよね。
そう、美味しいです。あれ大好きになりましたこっちに来てね。はい、あと家電量販店の話が出ておりましたが、はい、家電芸人ならぬ家電お医者さんみたいな、そうですね、僕上越がね、とても都会で便利だとおっしゃっていただきましたけど、うん、元都会 の、 僕は大宮、埼玉県の大宮からこっちに来たんですけど、はいはい、大宮の方の家電量販店だとね、結構なんていうか土日とか混んでて、なかなかね、なんていうか店員さんがね相手してくれないんですよ。
あそこ半端じゃないですよ、はい、大宮の家電は私も行ったことありますけど、すごくね、はいはい、
なかなかね、そこ、まあ、なんていうの、上越って適度な都会というかね、何でもあっていい、ね、そこそこになんかちょうどいい加減みたいな、そういうのが
いい加減ですね、
あるかもしれないですよね。
確かに。
いや、中村さん、それは混んでるということなんですけど、はい、それはあれですか、ただ眺めるだけで皆さん行ってるんですか？
さっきの先生もおっしゃってたように、ちょっとね眺めるだけっていうのもあるんですよね。そうもいるし、実際に買い物する、まあ人口がね多いですからね、都会の方
時間潰しにはちょうどいいですよね。
はい、ではそういうことで、小坂先生のお話続きさらに聞いてみましょう。
住民票は今どちらなんでしょう？
この間2人で市役所行ってきましたよ。はい、
上越市役所。
もちろん、はいはい、行ってきました。はい、
定年退職なさった後ですが、こちら上越に住んでいただけないんでしょうか？
今後ゆっくりとかみさんと相談したいと思います。はい、
その時にポイントになってくるのはどのあたりでしょうね？
やはりやっぱり30、40、50となってくると少しずつやっぱり動くのが面倒なのと、大事なのはやっぱり交通の便が楽だということ。でも今の年寄りの方見てても、自分がもうじきそっちに入っていくんですけど、車の運転ってやっぱり絶対に最後まで捨てられないと思うんで、運転しやすい環境があるかどうかってすごい重要なんだろうと思うんで、まあ、こちらは道も広いですしね、そういう道も分かりやすくて、いろんなお店なんかの駐車場も非常に広大なので、お年寄りには割と優しいんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい、
このあたり 観光などでどこか見てご覧になったところってありますか？
春日山のあの辺りをまず自分の家から眺めたりとかそれから上司のところですね、あの辺りは車で嫁さんとぐるっと一回りしてみました。はい、
じゃあこれからという感じでしょうか？
これからじっくりとあの落ち着いたところでいろいろ回ってみたいと思います。まあとりあえず今年の冬は久しぶりにあのスキーのサビを落としてスキー場にあの足を運んでみたいと思ってます。桜のことがやっぱり一番気になってますね。実はあの駆け出しの頃かみさんと糸魚川の方で仕事を務めたことがありまして、高田の夜桜はとても綺麗だっていうふうな話を聞いて写真なんか見せてもらってたので、ぜひ来年の春はですね夜桜見物に出撃したいと思っております。はい、仕事帰りに寄れる距離ですね。はい、ちょっと寄り道したいと思います。
おお、小坂先生もう上越市民
ね、よかった。
まだ2週間だそうです
けども、ですけどね、ほやほやで、
はい、上越市の人口増えましたね。
増えました。
そうですね、うん、あの今夜桜の話が出ましたけども、あの昼間の桜もですねあの素晴らしいんですよね。というのは、うん、あの夜桜ですとその桜しか見えないんですが、やはりこの昼間のこの妙高山をバックにしたですね広大な桜っていうのが、これはまた素晴らしいものなんですね。それとまたあの街歩きということで、あの元気のいや街を歩いてですねゆっくり、城下町のあのを味わっていただけたらなと思います。
うん、先生あの道が広いの広いっておっしゃってましたよね。
そうですね。はい、
でもなんで上越市新潟市は道が広いのか、その理由をよくご理解されてないんじゃないかなと私は思います。
はいはいはい、
要するに雪が多い
雪を寄せるとね
そうです、
道が普通サイズになる
っていう、そうなんです、はい、そういうことなんですね。
あとスキーをしたいとおっしゃってましたね。アクティブですね。
アクティブですね。
僕全然してないですよ、こっちに来てから。
あ、そうですか。
はい、
うん、もったいない。
はい、もうすぐうあの裏っていうかね、あの山あるんですけどね、スキー場もある。
中村さんはウイスキー専門じゃないんですか。
座布団一枚。
はい。ということで、春日山のこと、観光ガイドね、こととか詳しい方に教えてもらえると、またあの春日山ってねすごくよくできてるらしいんでね、いろいろあの知っていただけるといいかなと思います。また春日山もそうですし、あの市内各所でおもてなし武将隊も活躍してますし ね、
すね、
あのスケジュールを見てぜひ会いに行ってみていただけたらなと思います。はい、今日はですね小坂康弘先生に、インタビューの形で。
そうですね、はい、美容じゃなくて残念だったですけどね。
はい、はい、あの美容も多分大丈夫、
大丈夫ですかね。はい、はいはい、期待してます
ということで続いて移住受け入れ5か条です。では私からいきます。1移住者には笑顔で接しよう。
2移住者の意見に耳を傾ける心の余裕を持とう。
3移住者には言いにくいことは先輩移住者から話してもらおう。
4草刈りや力仕事などきつい仕事を押し付けないようにしよう。
5お互いを尊重し移住者が話の輪に入れるようにしよう。
アイターナリティは上越移住支援ネットワーク管理人中村真嗣さんと越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして先輩移住者の松本美鈴さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週は元上越市の地域おこし協力隊員石川森和さんと、石川さんと同じ地域にお住まいの松浦さんにスタジオにお越しいただきます。上越にアイターンでした。
うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。足らぬものは貸してやろう。かからぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで。古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの仕事 楽に住むならば家を